創世記の29章一節を読みします。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたがどういう方であるのか知ることができますように、どうか助けてください。このあなたの言葉を預かってまた分かっちゃう私をどうぞ助けてください。あなたの聖霊によって力を与え、語るべき言葉を与えてください。またどうかこれを聞く一人一人も聖霊によってあなたが助けてくださって、ここに書かれてあること、またあなたが伝えようとしておられることが何なのか、それを知ることができますように、どうぞ助けてください。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。で、一節さらっと読んでしまうんですけど、よくよく見てみると、日本語では分かんなかったりするんですが、旅を続けるっていう、言葉ですけども、英語の、聖書とかだと下に別訳っていうのがついてるんですよ。日本語についてないのは何でかって思うんですけどね。でも、あえて日本語にそれを訳すんだったら、足を高く上げて進むっていう風に書いてあります。で、足を高く上げて進んだっていうことはどういうことかっていうと、もちろんそのまんま旅を続けるっていう風に訳せるし、でもあえてその足を高く上げてっていう風に書いてあるので、何かっていうと、その喜んで旅を続けたっていうふうに訳すのがいいかもしれないですね。ヤコブは旅を続けてっていう、その続けてのところに喜んでとか上を向いてとか、そういうニュアンスが伝わるといいかなと思います。何が言いたいかっていうと、ヤコブのこの旅っていうのは、先週お話もしましたけども、その荒野の旅だったんですよね。自分のその心情的にも、またその実際に地理的にも、決してなんかシルクロードみたいな、まあ、シルクロードも今からするとすごいデコボコ道なんでしょうけど、大変な道でしょうけど、危険も伴うし、でお兄さんに殺されそうになったんですよね。自分がお兄さんを欺いたがゆえに、またお父さんを欺いたがゆえに、その代償として。でもこの29章の一節に行くと、足を高く上げて進んだんですよ。喜んで彼は旅を続けたんですよ。喜んで、スタートは最悪ですよ。でもなんでか知らないですけど、この29章の一番最初、なんでか知らないというか、なんでか知ってるんですけどこの29章の一節では、喜んで進んでるんですよ。足取りは重かったはずなのに。転機となったのは、ベテルで神と出会ったことですよ。その夢を見て、神はヤコブを祝福しました。そして約束も与えました。前の章の28章の15節の後半を見ると、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって約束まで与えたんですよ。神は必ず守るからって、必ずこの地に連れ戻すからって、私は必ずあなたと共にいるからって、私が約束したこと、それを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって約束を与えたんですよ。それで、ああ、ここに神がいらしたのかって、こんなその苦難の旅の中であるにもかかわらず、神は私と共にいてくださったのかって、そのことを思い起こしたんですよ。だからヤコブの足取りはその後から軽くなったんですよ。軽くなったどころか、喜んで足を高く上げて前に進んだんですよ。今まで引きずってたかもしれないですよ。うお、嫌だ嫌だって、怖いよ怖いよって、何があるんだろうって。決してその自分の将来の奥さんに会うからウキウキ、そのもうそろそろ着くかなぐらいな、そういう感じじゃないんですよ。神に出会ったがゆえに、神が私と共にいてくださる、私を守ってくださる、私をまたこの、その約束の地に戻してくださるっていう、その信仰が働いたからですよ。だから彼は旅を続けられたんですよ。二節、ふと彼が見ると、野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。 その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、そうしてまたその石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。でそうやって旅を続けているうちに、彼はその井戸があったんですね。井戸を見つけたんですよ。そしてその井戸の傍らに3つの羊の胸が伏せているのを見ました。でその井戸には、その井戸の口の上には大きな石が乗っかってたんですね。でそれをその石を転がして口を塞いでるので、ゴミが入らなかったり、ゴミが入らないようにとか、羊が落ち込まないようにとか、人が落ち込まないようにとか、そういうので口をその閉めてたわけです、塞いでたわけですから、それを転がして、でそれで羊を飲まして、その後に井戸の口を元のところに戻すことになってたんですね。ヤコブがその人たちに、4節、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはカランのものですと答えた。そこでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは、元気です、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。その羊飼いたちにヤコブは質問したんですね。まず、どこの方ですかって、どこから来たんですか。彼は答えます。私たちはカランのものです。嬉しかったでしょうね。自分のそのお母さんはそのカランの出身ですもんね。そこに目指して行ってたわけですから、その自分のその旅がもう旅が終わるというか、その半分は終わるわけですからね。そこまで行くっていう、それでヤコブは、あなたのナホルの子ラバンをご存知ですか、知ってますって言ったんですね。そして、あの方は元気ですか、あの人は元気ですか、元気ですよ、ご覧なさい、あの人の娘ラケルが羊を連れてきます、来ています。羊飼いたちはヤコブに、そのラバンに娘がいて、その娘ラケルが羊の群れを連れてくるということを教えてくれたんですね。で遠くに見つけたんですよ、そのラケルさんを。7節、ヤコブは言った。ご覧なさい、日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお飼いなさい。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。ヤコブがなんでこんなことを言ったのかよくわからないです。そう、その このためだと書いてないので、もしかするとラケルさんが来るので、お前らちょっとあっち行きなさいって二人にしてくれみたいな感じで思ったかもしれません。それにしてもひどいですね、やっぱりヤコブさんって自分で聞いといてからに、なんか都合のいい時には、都合のいい時、都合の悪い時で相手を決めるんですもんね。どうやってその接するかっていうのを、この時はそのいろいろと教えてくれてありがとうっていう、本当はそうなのに、あそこにラケルさんが来るからちょっとあっち行ってなさいみたいな。でも羊飼いたちは、全部の群れが集められるまではそうできないんだって、まあ、そういうふうに決まってたかもしれないし、この29章の2節3節に書いてあるように、その井戸の口を塞いでいるその石がかなり大きくて、もしかするとその全部の群れが集まってきて、つまり羊飼いたちが集まってきて、で力を合わせないと転がせないぐらい大きかったかもしれないです。だから自分たちはしたいんだけども、でもみんなが集まるまでそれを動かすことができないんだっていうことかもしれません。そうであれば、次のヤコブのそのやったことっていうか、次の、それが説明つくというか、そういうふうに感じ、説明がつきます。 ヤコブがまだ9節、彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄っていって井戸の口の上の石を転がし、兄母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。ヤコブはラケルを見つけてすぐに近寄っていったんですよ。そして井戸の口の上の石を転がしたんですよ。どんな石かっていうと、おそらくそこにその羊飼いの人たちが集まってきて、みんなで力を合わせないと転がせないぐらい大きな石ですよ。でも男性っていうのは分かりやすいですから、自分の好みの女性の前に立つと、あのスーパーマンになりたいんですよ。かっこよく、私は力強いぞ、見てなとかって言ってね、男性の方々そして羊の群れに水を飲ませたんですよ。11節、そしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。まあ、日本では絶対にありえないですね。まあ、13節ちょっと飛びますけど、ラバンと出会った時に彼を抱いて口づけしたって書いてあるので、その僕らが考えるようなその口づけとは違うと思います。挨拶っていうその程度だと思います。でもそれにしても、ラケルにしてみれば、この身も知らないヤコブさんがいきなりなんかおおとかって言って、その自分のところに走ってきて、そして井戸のそのでっかい石を払いのけて、自分の持ってきた連れてきたその羊の群れに水をやって、それかと思うと、そして自分のところに来ていきなり口づけされて、そして泣き始めるんですよ。わけわかんないですね、この人。どうですかね、第一印象として、女性の皆さん自分がやるべき仕事をやってたら、いきなり遠くから男性が走ってきて、うおーとかって言いながら、で自分がやろうとしてた仕事を全部わーってやった後に、自分のところに来ていきなりそのハグして、その挨拶して、そして目の前で泣き始めるんですよ。そんな状況です。でその後に12節、ヤコブが自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ちょっと整理しておきたいですけど、そのこのラケルさん、羊を連れてきた羊飼いのラケルさん、ラケルさんのお父さんがラバンさん、ヤコブさんは、イサクさんの息子、イサクがお父さん、ヤコブさんので、自分のお母さんはリベカさん、リベカさんはヤコブのお母さん、リベカさんとこのラバンさんは兄弟、リベカさんのお兄さんがラバンです。だからラバンの娘であるラケルさんはいとこになるのかな、大丈夫ですね。だから自分は彼女の父の親類でありリベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父に、父っていうのはラバンです、ラバンさんで、自分のおじさんに当たるんですね、そのことを告げた。13節、ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くとすぐに、妹っていうのはラケルじゃなくてリベカです、ごめんなさい、リベカさん、自分の妹リベカさんの子供ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ラバンはヤコブを歓迎したんですね。ここまでするってことは歓迎してますよ。まあ、なんで歓迎したかどうかはこのままた詳しくは分からないですけども、もちろん これでそのラバンはこれ以前にヤコブに会ったことはないですからね。でもそのラバンさんが覚えてるのはどういうことかっていうと、自分の妹がお嫁に行くときに、イサクの奥さんになるときに、覚えてますかね皆さん、誰が来たんでしたっけ、長老さん、まあ、長老というかしもべね、 最年長のしもべが来たんですよね。誰のでしたっけ？アブラハムの。素晴らしい。いっぱいお金持ってきたんですよ。お金持ちなんですよ、アブラハムさんは。でそれでいろんなその贈り物があって、やり取りがあって、そしてその自分の妹がその嫁いでいったんですよ、そのアブラハムさんの息子イサク、つまりこのヤコブさんのお父さんの奥さんとなるためにラバン、自分の妹が嫁いでいったんですよね。それは少なくとも覚えてたはずですよ、ラバンさんは。でその息子かっていう。でそのヤコブを歓迎しました。迎えに走ってって彼を抱いて口づけする挨拶をしたんですね。誰か皆さんのお家に訪ねてきた時にごめんくださいって、走ってってどうぞどうぞっていう人いますか？いるかな。いるかもしれませんね。久しぶりになんか会ったとか、自分の家族とか、自分がずっと会いたかったその人とか、その人が来るときに空港とか迎えに行ってボーって立ってないで自分からも走ってってよく来たねって。すごいですね、この歓迎の仕方が。初めて会うのに。それでヤコブはラバンに事の次第を全て話したんですよ。どこまで話したかは知りません。自分がお父さんを騙しましてっていうところまで言ったかは分からないんです。でも少なくともそのいろんなことがありまして、結果自分の父の家をその出ないといけないことになって、でそれでこの旅を続けて、そしてこの、場所で自分の妻をめとるために来たんだところまで話したかもしれませんね。で15節、その時ラバンはヤコブに言った。その時っていうのはヤコブがラバンのところに来て、そのああごめんなさい、今15節読んじゃいましたね。14節、事の次第を全て話した。14節、ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。あなたは本当に私の骨肉です。なんか怖いですね、骨肉ですとか、まあ、兄弟ですとか親類ですとか、そういう言い方のはずです。例えばそのこれからあと第二サムエル記に書いてあるんですけど、読みたい方は第二サムエル記の5章の一節です。そこにそのイスラエルの全部族がダビデのもとに、ダビデ王のところに集まってきて、ちょうどそのサウルからダビデにその王権が移るところですよ。でそれでイスラエルの全部族がダビデの前に出てきて、私はあなたは私の骨肉ですっていうふうに、そういう同じ言い方をしてます。兄弟ですっていう、その自分が近いものですよっていうことを伝えるためのその表現です。ヤコブはその自分の家を離れて、そしてそのお母さんのその親類、自分のその親類、ヤコブの親類、お母さんのその兄弟たち、そこに行くっていうことがまずこの旅の大その目的の一つですもんね。そこでウェルカムしたんですよ、歓迎したんですよ。あなたは本当に私の骨肉ですって。そうやってヤコブに、いやヤコブをその歓迎して家に留めておいたんですね。彼ラバンのところに1ヶ月滞在した。15節、その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもなかったろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。この1ヶ月間というのは、そのヤコブはラバンのところにとどまってるんですけども、その何してたかというと羊飼いをしてたんですよ。少なくとも何か働いてたんですね。私に仕えてるって書いてありますから。親類だからって言ってその報酬を与えますよって、ただでただ働きしなくていいですからって、だから報酬が、何がどういう報酬が欲しいか言ってくださいって。おそらくその1ヶ月間のその滞在期間の中でヤコブは一生懸命働いたんですね。よく働いたんですよ。ラバにとってそのヤコブっていうのは有能に見えたんでしょうね。だからそのあえて 報酬を自分から決めるんじゃなくて、ヤコブに対してどうぞ好きなもの、その好きなその報酬を言ってくださいって、そしたらそれを与えますからって。でもヤコブが有能だったとか、確かにそれもあったかもしれないです。でもそれ以上に僕らが覚えてないといけないのは、なぜヤコブにこんなそのことが許されたか、こんなことっていうのは、そのラバンからヤコブに対して自分で報酬決めなさいって、好きなものを選んでいいからって、それを与えますよっていうふうな約束が来たかっていうと、神がヤコブを祝福したからですよ。だからヤコブがやることなすこと全部神が祝福したんですよ。彼が羊を飼えば羊が強くなるし、彼がその畑に行けばその畑は多くの実りを得たはずですよ。ヤコブがどうだったっていうよりも、その背後におられた神がその背後におられたので、神がヤコブを祝福したので、その祝福がラバンのもとに行ったんですよ。1ヶ月間ラバンはそれを大いに味わったはずですよ。そしてラバンが、彼自身がヤコブに報酬を決めるように言ったんですね。16節、ラバンには2人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言った。するとラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい、私のところにとどまっていなさいと言った。その報酬として、その娘、お姉さんと妹がいたんですけど、その妹の方のラケルをくださいって言ったんですね。そしてそのために、向こう7年間おじさんのラバン、彼に使えますって、ラケルのお父さんの、ラバンに使えますということを申し出たんですよ。まあ、弱々しいって、レアの目は弱々しかったって書いてありますけど、いろんなその取り方っていうか、訳し方があるみたいで、その例えば、理解の仕方ですかね。その弱々しいっていうのは、この心に、ここに住んでる今の中東ですけど、そこら辺に住んでる人と違って、その目が青かったんじゃないかっていう人もいるし、実際にその弱々しかったっていうふうに言う人もいます。でもはっきりしてるのは、そのラケルは、まあ、レアと比べてですけど、姿も顔立ちも美しかったってことです。それで ヤコブはそのラケルを愛してたので、その7年間もう向こう7年間あなたに使えますから、その報酬としてラケルを与えてください、そう言ったんですね。20節、ヤコブはラケルのために7年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。7年って結構長いですよね。でもそのラケルのために、ラケルのためにっていう、それを過ごして 365×7 ですよ。7年間過ごしたんですよ。でそれが、その期間が数日のように思われたんですね。私たちの神に対する愛はどうですかね。少しでも早く神と向かい合いたい、その神のことを聞きたい、神のことを知りたい、そう思いますかね。7年間だろうと何だろうと、その自分の愛するものを手にするために頑張るっていうか、それを求め続けるんだっていう、そうしたいっていう、それぐらいの愛が神に対して私はありますかね。お互いに対してありますかね。 ヤコブは7年間ラケルのためにラバンに仕えます。21節、ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。ラバンの性格っていうのを少しだけここで垣間見ることができます。7年間っていうその約束はあったんですよ。その期日もその満了したんですよ。であれば本当はその雇い主というか主人であるラバンからその雇用をしているヤコブに対して、もう約束の7年が過ぎたからいいよって、でその約束の通りに私の娘をあなたにあげようっていうふうになるはずなんですけど、ヤコブからラバンに申し出てるんですね。もしかしたらヤコブが何も言えなかったら、1年とか間違ってたら、その1年簡単にその過ぎることはあったかもしれません。ずるいっていうか、自分からアクションを起こさない、なるべく手元に置いておきたいんですよ、役に立つから。ヤコブがあまりにも神から祝福されているので、その祝福を自分のものにしたいっていう、つまりは儲けたいとか、自分がその豊かになりたいんですよ。約束の期日が満了しても自分から約束を果たそうとしなかったんですね。だからヤコブがラバンに約束を果たすように促しました。22節、そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。結婚式というか結婚の祝宴ですね、これは。23節、夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘レアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。あれレアでしたっけ、報酬として欲しいって言ってたのはラケルですよね。あれ25節、朝になって見るとそれはレアであった。それで彼は、もちろんヤコブですね、彼ラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。じゃあ早く行ってよって話なんですよ。ずるいんですよ、だからラバンさんは。ヤコブが望んでいたラケルではなくてレアを与えたんですよ。その理由として、長女より先に下の娘を嫁がせることは私たちのところではしないんですって。で、婚礼のその週を過ごしなさい、ハネムーンというか、それを過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。あの娘っていうのはラケルです。その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。だからその私たちのところではっていう文化みたいなのを、習慣みたいなのをその押し付けているんですけど、その理由として。でも本当の理由っていうのはおそらく最後に言ってる、その代わりあなたはもう7年間私に使えなければならないっていう、その祝福を与えてくれるというか、その流してくれるヤコブを自分の手元に置いときたかったんですよ、できるだけ長く。なんでかっていうと、その彼がラバンがヤコブを愛してたとかではなくて、ヤコブを通して自分がその甘い蜜を、その汁を吸うためですよ、利用するためですよ。だから最初から言えばいい、そういうその長女よりも先に下の娘を嫁がせることはしないんですっていうことも言わなかったんですよ。そして結局14年間ヤコブはラバンに仕えることになります。この後28節、ヤコブはそのようにした。そのようにっていうのは婚礼の週を過ごしたってことですね。すなわちその婚礼の週は書いてありますね。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。 ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。今日はここまでなんですけど、ここからが本題なんですよ。27節をもう一度読みます。あ、ごめんなさい、26節27節読みます。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあなたの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。ヤコブは7年間ラバンに使えました。それで約束通りって言ったんですけど、結果としてラケルじゃなくてレアを、レアがその自分の朝起きてみたらそのレアがいたんですよ。ラケルだと思ってたのに。ラバンが言ってるのは、その後7年間私に仕えたらラケルを与えるよって言ってるんじゃないんですよ。大丈夫ですよね。7年仕えてレア、7年仕えてラケルじゃないんですよ。7年使えてレアで、レアと一緒にその婚礼の週を過ごしてラケルなんですよ。14年後にヤコブはラケルを妻としてめとったんではなくて、7年プラス 婚礼の週、それでラケルを妻として迎えたんですよ。ですよね。でもその後、まあ、ラバンとの約束の通り7年間、その7年の間はレアとラケルっていう2人の妻を持ちながらですよ、彼は仕えたんですよ。だからその最初の7年間はその人参がぶら下がってる状態ですよ。ラケルのために、ラケルのためにって頑張るぞって。でも後の7年間っていうのはそういう人参がぶら下がってないんですよ。そうじゃなくて自分の意思でというか、7年間、まあ、ラケルを愛してたのでと書いてありますけど、30節にそれでって、もう7年間ラバンに仕えた。蒔いた種は必ず刈り取るんだっていうことを話したいんですよ。ヤコブはラバンに騙されました、まんまと。そしてなんでこんなことしたんだって、なんで私を騙したんだってヤコブがラバンに言ったときに、我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせることはしないって言ったんですよ。これ長女ってなってますけど、これはある意味異訳です。その長女っていう、まあ、娘だから長女っていうふうにしてしまってるんですけど、もともとは英語だとファーストボーン、ヘブライ語の意味をそのまま訳してるんですけど、つまり長子ってなってるんですよ。初めに生まれたもの、長子よりも先に下のものが先になることはないって、そこでピンとくるんですよ。ヤコブは自分は2番目だったのに、お兄さんを騙してお父さんを騙して長子よりも先になってはいけないものが長子の権利を奪ったんですよ。彼は騙してピンときたんですよ。後の7年間、もしかしたらヤコブは罪悪感があったかもしれないです。強く言えないんですよ。自分もやったことだから、自分も騙してお父さんを、お兄さんを騙して長子の権利を奪ったので、長子に与えられるはずのその祝福を奪ったので強く言えないんですよ、彼は。しかもラバンは暗闇を利用したんですよ。暗くて見えないことをいいことに、そのレアをラケルですよって言いながらその渡したんですよ。 もちろんそのレアもその婚礼のいろんなこのベールとかそういうのがあると思いますよ。そうやって見えなかったんでしょうね。よく暗いところで今みたいに電気があるわけでもないですから。ラバンは闇を利用してその自分のその騙すってことをやり遂げたんですよ。ヤコブはお父さんのその盲目、見えないっていうことを利用してお父さんからお父さんのその祝福を得たんですよ。全く同じその闇っていうのを使ったんですよ。ヤコブはラバンに騙されます。騙されました。でもそのヤコブは自分のお母さんラバンの妹と結託してお父さんを騙したんですよ。闇を利用して。そしてどうやって騙したかっていうと、人を入れ替えたんですよ。ラケルと思ったのにレアだったように、イサクからするとエソだと思ったのにヤコブだったんですよ。全く同じように騙したんですよ。蒔いた種は刈り取るんですよ。ほとんど同じような感じに。覚えてますかね。ヤコブはその肌が滑らかな人だったんですよね。でもそれと全然違うように、そのエソー、お兄さんのエソーは毛の深い人だったんですね。だからお母さんはそのヤコブにその羊じゃなくてヤギの皮をこのかぶせて、それをその触らせたら、あ、これは自分の息子エソーだっていうふうに言ったんですもんね。そのヤギを使って彼はその騙したんですよ、お父さん。ずっとじゃないですけど、もうちょっと後に自分のそのヤコブの子供が出てきます。ヨセフさん、他にその12人いるんですけど、12人で、それでヨセフさんっていうのはその嫌われるんですよ、他のあの兄弟たちから。でそれでそのもうこの人死にましたっていうふうに、野の獣にやられましたっていうふうに、そのみんな騙されるんですよ、またこのヤコブさん。でお父さんのこのヤコブがそのあまりにも可愛がるので、ヨセフのことを、でそれでそのいい服を着せてあげるんですよ。でそこにその動物の血をかけてこうやって殺されましたって言うんですよ。何の動物だったか知ってます？覚えてます？ヤギですよね、確か。蒔いた種は刈り取るって話です。これを開けましょうか。新約聖書です、ガラテヤです。ちょっと難しいかな。助けながらお願いします。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのその最初のものがあって、その後が使徒、ローマ、第一代にコリントがあって、その後がガラテヤです。エペソとかピリピとか第一テモテ、第二テモテとか、その辺に行ってたら、ヘブルとかその辺に行ってたらちょっと行き過ぎです。ガラテヤの6章です。大丈夫ですかね。ありがとうございます。ガラテヤの6章の7節8節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。僕も最近あの人参とか白菜とか あとは水菜とか、チンゲン菜とか撒いてるんですけど、エルコープから種を買ってきて、そしたらチンゲン菜撒いたらチンゲン菜が不思議に出てくるんですよ。白菜撒いたらなんか勢いではちょっとマンゴーとか出てきてほしいんですけど出てこないんですよ。撒いたら全部白菜なんですよ、不思議なことに。その種をまいたらその実がなるんですよ。その植物が必ず植わるんですよ。 これは世界どこ行っても共通する原則なはずです。聞いたことないですもん。他のものが生まれてくる、その出てくるっていうのは、みかんを巻いたら梨は出てこないんですよ。スイカを巻いてもドラゴンフルーツは出てこないんですよ。霊の世界でも同じなんですよ。種をまいたらその刈り取りを必ずするんですよ。自分の肉のために、自分がやりたいこと、神に反することでも自分はこれをしたいんだとか、そういう 肉にまくものは肉から滅びを刈り取るんですよ。御霊にまくっていうのは御霊の実、それはその実を結ぶっていう愛ですからね。御霊の実はその愛するよ、愛するぞっていう。で、種っていうのは御言葉っても書いてありますから、御言葉に書いてあることをやろうって、聖書に書いてあることをやるぞっていうふうにやって、その霊の種をまくんであれば、その愛するっていう実が結ぶはずですからね。で、神は侮られるような方じゃないって。私たちは神のことを騙すことできないんですよ。私は簡単に騙されると思いますし、私は人を騙したこともあります。自分は正しいっていうふうに言っておいて、実はそう正しくないっていう嘘ついて、その自分が正しいように見せることはできます。誰でも、その僕も全部知らないですから、皆さんのこと、皆さんも私のこと全部知らないと思います。でも神の前に私たち立った時に、神はその騙すことは絶対にできないんですよ。全部バレてるんですよ。私たちがどんなものかっていう、何をしてどういうふうに考えてっていう、その全部全部知ってるんですよ、神は。だから私たちが肉に巻いたらその肉を刈り取るし、そして霊に巻いたら霊のものを刈り取るんですよ、愛を。ヤコブは騙すっていう種を巻いたんですよ。そして騙されるっていう実を結んで、その実を刈り取ることになったんですよ。痛い思いをして。因果応報じゃないですけど、日頃の行いが悪いからだっていうふうに言う人がよくいます。ある程度当たってます。罰が当たったんだっていうのもある程度当たってます。ある程度ですよ、全部じゃないです。なんでかというと、神は罰とかを私たちに与えようとしてないですから。少なくとも今この地上がある間は、そうやって自分の身の回りに悪いことが起きるっていうか、辛いことが起きるっていうのは、往々にして半分ぐらいは、少なくとも自分が悪い種をまくから、それを刈り取ってるんですよ。悪い思いがあったり、嘘ついたり、騙せたり、人を許せなかったり、ごめんねって言えなかったり、そうやって刈り取ってるんですよ。ダビデっていう王様がいました。第二サムエル記に書いてあります。今から言うことはですけど、バテシバ事件っていうのを起こしたんですよ。人の奥さんを取って、でそれで自分の妻にしたんですよ。でその夫に対して、そのいろんな策略を練って、でも彼がそこの策略に陥らないから、彼がすごい正しい人なので、ウリアっていう人が、なので結果殺したんですよ、ダビデ王様は、ウリアを。でそれがゆえに、その時にバテシバが身ごもった子供がいるんですけど、その子供が生まれてきて、その子供が小さい時に死んだんですよ。刈り取ったんですよ。さらに晩年、ダビデはその人口調査をするんですよ。神は人口調査することを嫌うんですよ。なんでかっていうと、その神がそこにその民を増やすし、神がその民を守るから、自分その人口調査っていうのは何かっていうと、基本的に男性を数えるんですよ。でそれで自分の国がどれだけ強いかって、戦争した時に何人ぐらい その兵隊がいるかとか、そういうの全部数えて、自分は強いっていうことをその証明するために、昔の王様っていうのは人口調査をしてたので、神は人口調査っていうのを嫌うんですよ。自分をその王様がその誇るから、 将来多くなるこの教会に多くの方々が人々が与えられるといいなと思いますよ。でも僕は人口調査するつもりはないです。頭くず禁止。今だったらちょっと小さいのでパッてやったらハッて数えられるぐらいなんですけど、でもこれが大きくなればなるほどそういうその罠に陥りたくないので僕は数えないです。でも何が言いたいかというと、ダビデはその神が嫌う人口調査をしたがゆえに刈り取ったんですよ。イスラエルの民がそれをしたがゆえに7万人死んだんですよ。神に撃たれたんですよ。ダビデが悪いんですよ。でも他の人が7万人も死んだんですよ。刈り取りは必ずあるんですよ。運っていうのも存在しないですよ、私たちクリスチャンの中には。だから運勢占いとか本当にありえないです。そもそもなんか占いっていうのはやるなんて書いてありますから。だから僕はあんまりテレビとか見ないですけど、目覚ましテレビとか見ないですよ。今日の運勢はみたいな、そんなのをやるのは、それにとらわれるともう耳に入ってくるっていうこと自体がいい悪いとかじゃなくて、それにとらわれるってことが悪いですからね。今日は運が悪いとかって言われたから、もしかして運が悪いかもしれない、こうなったのはこの運のせいかもしれないと思って、今日のラッキーアイテムは確か消しゴムだったから消しゴム持ち歩こうみたいな。でも全て神が持っておられるんですよ。その全ての時も全てのそのタイミングも神が全部知っておられて、今私たち が経験していること、私たちの身に起こっていること、全部神が知っておられるんですよ。いいことも悪いことも。その中でいいことを神が与えてくださっている中では神を感謝すればいいし、辛いよって思ってるんだったらそこで神に向かって助けてって、その叫ばせるために悪いこともそのことも起こしてくださるんですよ。刈り取りっていうのは何のためにあるかっていうと、私たちが悔やるために進むためにあるんですよ。神の前にごめんなさいって、これは開けなくていいです。第2ペテロの3章の9節、主法に書いてあったかな。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。悔い改めてほしいから、その刈り取りっていうのが存在するんですよ。クリスチャンになればなるほど刈り取りっていうのがそのもっともっといっぱい刈り取りますよ。自分がいかに悪いっていうことがその自覚してくるので、あ、本当に悪いなって、神のその命令はこうなのに、神はこうしてほしいって願ってるのに、自分はこれできないなっていう、やってないなっていう、それが明らかになってくるっていうのはいいことですよ。そしてそれが故に刈り取ってるなって、あ、自分があの時神に従わなかったからこういうその悪いことが起こったんだっていう。でもありがたいことに今は恵みの年なんですよ。悔い改める余地があるんですよ、まだ。このもう最後の7年とかになってくると、聖書に書いてある詳しいことはまたいつか話したいですけど、そうなるともうその後戻りできなくなってくるんですよ。でもその前に私たち生かされてますから、神の前に悔い改めるっていうことが、そのチャンネルがいつでも開いてるんですよ。私たちが悪いのに神に対して祝福してくださいとかっていう祈りはほぼ聞かれないですよ。私たちが悪いのに。でも私たちが悪いのに助けてくださいって、許してくださいっていう祈りはいつでも聞かれますよ。365日24時間ホットラインでつながってます。そこに関しては僕らがそのホットラインがつながる受話器を取って、主を許してくださいって、神さん許してくださいって、悪かったですっていうことを言うためのラインはいつでも会社は開いてますよ。どんな人にでも。だから神は刈り取りのど真ん中にあっても、私たちが助けてっていう時に助けるんですよ。助けてほしいって、そう、ごめんなさい、悔い改めてほしいって願ってるから。そして滅びじゃなくて、その永遠の命を得てほしいって神は願ってるから、いつでも神に対してごめんなさいっていうものには助けを与えるんですよ。これも開けなくていいですけど、ヘブルの4章の15節16節、主法に書いてあります。 箇所はね、私たちの大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちが弱いこと、罪を犯すその性質があるということ、神に従えない性質があるということを神はご存、イエス・キリストはご存知なんですよ。すべての点においてその試みに遭われたので、弱さを知ってるんですよ。罪は犯されなかったけど、私たちが罪を犯すことに対して同意はしないですよ、イエス様は。しょうがないね、あなたはその人間だからね、しょうがないよ、人を許せなくても、しょうがないよ、ここでムカついても、しょうがないよって、愛せなくてもとは言わないんですよ。それは悪いねって言うんですよ。でもその従えない、愛せない自分がいるっていうのをかわいそうに思ってくれるんですよ、イエス様は。その自分の肉のその強さっていうか、その引きっていうのがどれだけ強いかっていうのを自分、その人間となって実際に体験してくださったので、イエス様は。大祭司、神と私たちの間を取り持ってくださる方、イエス・キリスト、その方が私たちのことをかわいそうにと思ってくれるんですよ。だから、ですから私たちは憐れみを受け、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、悔い改めとか全部含みますよ。大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆に出てっていいんですよ。すいませんとかって言いながら、そう、なんかもうやっぱりいけませんとかって言うんじゃなくて、大胆に出てっていいんですよ、キリストのゆえに。イエス・キリストご自身がご自分のことを何のためにここに来たかっていうと、そのこの地上に来たかっていうのは、そのルカの一番最後に書いてありますよ、24章に。イエス・キリストは証しするっていうところですけど、私たちの目指すところの一つでもありますけど、キリストは証しするっていう、十字架と復活と悔い改めのためですもんね。イエス・キリストを証しするときに、この十字架、私たちの罪のために死なれた、復活、そして3日目に蘇られた、そして罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって世界中に広がっていくっていうことを伝えてほしいって言ったんですよね。一つはっきりしておきたいのは、悔い改めるってことはその刈り取りではないですよ。刈り取りと悔い改めは違います。刈り取りっていうのは、その自分の蒔いた種がゆえに、例えば人を許さなかったがゆえに自分もその悪く言われるとか、そのすごい悪い状況の中に陥ってしまうとか、自分が一つ嘘をついて、その嘘を、その証明、その嘘を続き続けるために、いろんなその嘘でその塗り固めていって、もう自分の心が重いとか、自分の罪の結果自分が苦しんでるっていうことが、それが悔い改めですよ。あ、ごめんなさい、それが刈り取りです。ごめんなさい、それが刈り取りです。でも悔い改めるってなんか流行らないんですよ、教義。自分も嫌なんですよ、ごめんなさいっていうのが。自分が明らかに悪いのに、自分の奥さんに対してもそうだし、自分のプライドがなんかあるんですよ。ごめんなさいって言えないんですよ。神に対してもっと言えないんですよ。その時になんかどうせ見えないし、どうせなんか分かんないしって、あくまでも自分中心なので、僕は少なくともここでそのうっこさんにごめんなさいって言っとかないと、その後々ちょっと悪い雰囲気が流れすぎるとか、ご飯を作ってもらえないかもしれないとか、自分のものだけ選択されないかもしれないとか、そのせこい頭が動くんですよ、考えが。だから 今はここでごめんって謝っとこうみたいな、全然それで伝わらなかったりするんですよ。本当にごめんなさいって言えばいいのに、自分のプライドから何かいろんなのがなんかうごめいて、ごめんなさいって言えないんですよ。そして神に対してもっと言えなかったりするんですよ、自分が悪かったこと。 だからそのごめんなさいっていうのがあまりにも辛くて、自分のそのプライドが傷つくのがすごい辛いので、そのごめんなさいっていうこと自体が刈り取りだっていうふうに思っちゃったりするんですよ。刈り取りじゃないんですよ。ごめんなさいっていうのは、その刈り取りっていうのは自分が望む望まない関係なしにもうやってくるもんですから、私たちのその状況とかいろんなその人間関係とか、もうその刈り取りがボーンってくるんですよ。でも悔い改めっていうのは何かっていうと、神のその恵みを受けるための方向転換ですよ。悔い改めると方向転換できるんですよ。神の恵みからどんどん遠ざかるんですよ、私たちがその悔い改めないでいると。神が良いものを注ぎたいのに、私たちが狂って神の方を向かないがゆえに、神が良いものを与えられないんですよ。私たちがくださいって言って受け取らないから、ダダ漏れになるんですよ。神がどんどん祝福しようとしても受け取らないから、でどんどんどんどん辛くなっていくんですよ。でもごめんなさいの一言で、神に対してキリストが十字架で苦しんで死んでくださったがゆえに、私たちがごめんなさいって許してくださいって、それだけですよ、神の恵みを受けられるその唯一の方法というか資格は、イエス・キリストという方を受け取るだけですよ。恵みを受けるためのその方向転換、悔やるため、そこに進んでほしいんですよ。神は私たちを大いに祝福したいんですよ。ヤコブのように自分の蒔いた種で苦しんでるど真ん中にいたとしても、もちろん二通りありますよ。自分のその身の回りにいろんなことが起こるっていう、自分が予期しないこと、悪いことが起こるっていうのは、一つは自分の蒔いた種を刈り取ってるってことが一つです。もう一つは全く関係ないところでいろんなその人間関係とかいろんなその状況の中に巻き込まれてその苦しいっていう、後者、前者の場合は自分の悪いその罪の悔やる、その罪のための刈り取りです。でも後者の場合はもう一つあるっていうのは、その自分と全く関係ないところから悪いものにどんどんどんどんその自分が望まない方向に行くっていうのは、それは神が私たちに対してもっと神を信頼して助けてって言わせたい、そして祝福したいっていう、それだけですよ。いずれにしても神は私たちを祝福したいんですよ。いろんなその苦しいところを通してもっと神との関係が与えられて、一番のその祝福である神との関係がもっと深くなって、いろんな時にその苦しい中にあっても喜べるような祝福を与えたいんですよ。もしくは罪の中にあって自分が刈り取っている最中でも、助けてくださいって、許してくださいっていうことによって、方向転換することによって神は私たちを祝福したいんですよ。遅かれ早かれ刈り取りの時は来るんですよ。良いものを刈り取りたいですよ。この地上で刈り取らなかったとしたら、次の世界で刈り取りますよ。必ずそれは不公平だって、不公平ですもん、この世の中は。どこまで行ってもクリスチャンじゃない、その神に従ってない、全く従ってないような人が人生を謳歌してるみたいに思えたりするんですよ。でも帳尻は必ず合うんですよ。必ず刈り取りはあります、その人に。さっきのガラテヤの ところに書いてありますけど、ガラテヤの6章の9節、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。必ず時期が来るんですよ。人参って10日もかかると思わなかったですよ。最初もう死んだと思いましたよ、まいた種全部。そしたらなんか後ろ書き見たら10日ぐらいって書いてあったの で、10日ぐらい忍耐して待ってたらちょっとずつ生えてきたんですよ。私たちがいいことするときに、その善を行う、神に従うとか、神を追求するとか、聖書を読むとか、なんか他の人と比べるとなんか向こうの方がいいみたいな感じで思えるような時ってあるんですよ。何のためにこんないいことやってるんだろうみたいな、いいことを愛するぞとか許すとか全然なんか自分の得にならないみたいな感じに思えたりするんですよ。でも必ずそれは次の世界で報いとして受けるんですよ、私たちは。そして刈り取るんですよ。刈り取るからには良いものを刈り取りたいですよ、キリストにあって。だから失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。必ず善に蒔いたら善を刈り取るんですよ。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。特に私たちは愛し合えるわけですから、神にあって愛し合えるその関係の中で、特に良いことを善を善行を積もうって 全ての人に対してももちろんそうですけど、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうって勧められてるんですよ。霊に負けば永遠の命を刈り取るし、自分の肉に負けば滅びを刈り取るんですよ。で、次の世界が本番なんですよ。結局今どう生きるかっていうよりも、次の世界どこに行くかっていう、ハンカチョーか、神と共に天国で神の国で永遠に生きるか、それとも永遠の火に焼かれるか、どっちかですよ。今のうち選べるんですよ。選べるのは今ですよ。今だったら選べます。でも死んでからとか、本当にイエス・キリストが来られて最後の7年始まったらもう終わりですよ。まあ最後の7年というか最後の3年半ですけど、厳密にはそのもう後戻りできないっていう時は必ず来るんですよ。でも今は恵みの時なので、イエス・キリストにあって私たちはいつでも悔い改めて、蒔いた種を刈り取ってる、その痛い思いをしているその最中にあっても、神に助けてって言えるんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵み、あなたの慈しみをありがとうございます。蒔いた種は必ず刈り取りますけども、できることならその良い種を蒔き続けたいです。でもこの肉の体を着ている限り、あなたに従いたくても肉に種を蒔いてしまう、肉の種を蒔いてしまうことがいっぱいあります。お父さん、どうかその時に痛い思いをしながらも、あなたに目を向けて悔い改めて方向転換して、あなたの恵みを受けることができますように、どうか助けてください。自分の罪を認めないとか、そのプライドとかいろんなものがありますけど、そういうのを全部排除してくださいしょ。そしてただ本当に低くなって、その刈り取りの真ん中にあって、あなたに助けてくださいって、許してくださいって助けを求め、また罪を悔い改めることができますように、そうやってさらにあなたから豊かな祝福を、またあなたの恵みをいただくことができるように、どうか助けてください。お願いします。もっともっと良いものを負けますように、どうか私たち一人一人を助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。